転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年12月5日あ、すいません、12月12日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はですね、大寒波襲来ということで、日本海側とかですね、あと東北、北海道の方とか、まあ、日本全国的に、すごい寒いみたいで、関東地方の山沿いでもね、なんか雪が降りそうだということですけど、団長のところはいかがですか？
例によってまだ外を見てないまま、
なるほど。
部屋に入りました。
お部屋の中は寒くないですか？いつもより。
寒いです、足元が。
そうですよね。
うん。
ね、今日はなんかご出張だということなんで。
はい、ご出張です。
はい、心配ですね、ちょっとね。
はい、まあ、出たとこ勝負です。
はい。まあ、電話だけはなくさないようにしていただければなと思いますけど。
はい、はい、恐れます。
はい。はい、それではですね、今日もいつものコーナーから行ってみたいと思います。
団長の一週間。
はい、というわけで団長の一週間のコーナーからお願いいたします。
はい、ではこのコーナーからですね、やっていきたいと思います。毎回話しますけど、ご自身の一週間を、リスナーのあなたの一週間も振り返る習慣をつけてもらえるといいことありますよ。まず、火曜日ですね、12月5日にスタート、ラジオで僕の1週間はスタートします。午前中はですね、新しく今YouTube で焚き火番組っていうのをやってるんですけど、まあ、焚き火番組っていうのはね、ちゃんとまあタイトル言うと、焚き火で働き方を語ろうという、うん、そういう番組で、で、過去、10本ぐらいかな、もっとかな、収録をしたんですけどね。
はい。
それ僕の一人語りなんですよ。
うん。
で、これに加えてですね、新企画で、できたら月に一回ぐらいのペースで、ゲストをお呼びしてね。
はい。
で、その人がこれまでどんな働き方、まあ、ひいては生き方をしてきたかというようなことを話してもらう、はい、そういう対談番組を始めたんです。30分もんなんですけどね。
はい。
まあ、といっても肩肘張ったもんじゃなくて、焚き火で二人で、僕がちょっと質問したことに対してね、その場で話してもらうと。台本なしと、その場で、もう、何もないとこからやるっていうのが、この番組のコンセプトで。まあ、それの第1回目を収録しまして、で、第1回目はね、まあ、僕のある意味、大親友の、創業同期の人に来ていただいたんで。
はい。
とてもね、いい内容で、きっとまあ、これから起業しようって考えてる人にはね、働き方っていうのは重要なテーマだと思うので、うん、まあ、これからもそちらもね、チェックいただきたいと思います。
はい。
で、午後からですね、そうそう。まあ、その人と月一回定例ミーティングやってるんで、事務所でミーティングですね。夕方やりました。
はい。
それから6日がですね、アウトドアイノベーションサミットっていう、まあ、なんて言ったらいいかな。まあ、キャンプ場って言ったらちょっと違うんだけど、要はそれアウトドア業界を盛り上げていきましょうっていうのを、
うん、
IT 周りですごいやってる会社があってですね、最近急成長の。
はい。
で、その会社が主催するイベントに、まあ、ご招待いただいて、
はい。
品川でもう丸一日ですね、いたんですけども、
うん。
日中はいろんな人の講演ですね、業界の有名な人から、それから実際にそういう活動をしている日本中でね、
はい。
いう人の話をね、まあ結構あったな。7人か8人に聞いてですね。まあ久々に丸1日お勉強っていう感じだったんですけど、
うん、
で終わった後に、懇親会に出てね。
はい。
ということで丸1日やってました。非常にね、やっぱ刺激を受けてですね、
はい。
まあ業界、まあスノーピークってアウトドアの人は知ってるかもしれないけど、スノーピークの社長の山井さんっていう人がいるんですが、
うん、
まあそういう人、著名な人で言うとそういう人からね、それから実際に行政でや、行政周りでこうなんか取り組みやってる人とかね。
はい。
とても刺激を受けてですね、スイッチが入りました。
うん。
それから、7日はですね、午前中は、スクールの授業の組み立ての打ち合わせで講師の人とですね、スカイプで、ミーティングをやって、午後から、顧問税理士が月1、定例訪問してくれるので、その、はい、顧問税理士とのミーティング。
うん。
ね。で、夜は、埼玉ベーシック授業ですね。今年最後の埼玉ベーシック授業ということで、今年最後の丸々ベーシック授業っていうのがずっとオンパレードで今続いてるんですが、
うん、
その最初のスタートは埼玉でしたね。ということで忘年会を兼ねて、まあ通常9時半まで本授業をやった後に、その後は懇親会なんですけども、少し早めてね、8時45分ぐらいから飲み食いしながら、うん、まあ大勢の方来ていただいてね、非常にいい時間を過ごしました。
なるほど。
はい。それから8日は、午前中、これなんだっけ。あ、これウェブやな。ウェブのマーケティングの、まあ、パートナーとの打ち合わせ、スカイプ。それから午後1は、来客があって、で、夕方、セミナーにね、久々に参加しました。
はい。
で、夜が、個別相談、もやもや相談一つ。
うん。
それからその後に、メンバーの方にちょっと、今度放送局をね、始めるから、ロゴの打ち合わせをやってました。
うん。
はい。で、週末はですね、関西に出張しておりまして、まあ、たくさんの今日もリスナーの方聞いていただいて、大変お疲れ様でした。
はい。
土曜日は、午前中、ちゃうわ、昼からですね、ベーシック授業ということで、やりました。今回ね、20名ぐらいのですね、方集まっていただいて非常にこう盛り上がってね。
はい。
はい。授業も盛り上がったんですけど、その夜は忘年会ということで、
うん。
近所の、まあ、アットホームな居酒屋さん、現地の幹事の方にね、
うん。
手配いただいて、とてもいい雰囲気でやった後に、カラオケ、行った後に、
はい。
日本酒のお店。
という
ような流れで、
うん。
気づいたら12時前と。
なるほど。
いうことでですね。
うん。
まあ、関西パワーをですね、目の当たりにしましたね。もちろん関東のにもパワーあるんですけど、やっぱ関西の人のパワーってやっぱすごいので、
うん。
うん。最後は、漏れなく電池切れになっておりましてですね。
なるほど。
はい。どうやって帰ったかわかりませんが、朝起きたらホテルのベッドにいました。うん、
なるほど。
はい。
なんか素敵なカラオケのとこでしたね。なんか、大きな。
あ、ビッグエコーよ。
あ、そうなんですか。
うん。大部屋だったよね、すごくね。人数多かったからね。
すごい会場、なんか、そのカラオケボックスじゃなくて会場みたいな感じですよね。写真だけ拝見してると。
うん、レイチェルがね、全部編集してね、ああいうふうに流してくれたから、
うん、
余計臨場感あって、あれ、いいね、あれ、すごいありがとうございました。
ね。
うん。
団長のオンステージの様子がよくわかりました。
ああ、僕はオンステージやってないです、ちなみに。
お、そうなんですか。
オンステージやる人たくさんいたので。はい、
出番がなかったんですか。
出番がなかったです。
そうなんですか。
まあ、正直歌い足りてません。
なるほど。でも、夏子だけはね、はい、なんか目に、はっきり見えましたけど、
ね、いや、なんかね、出だしで言ってね、ちょっとね、いまいち自分ながら出来が悪かったですよ。なんかやっぱり、ちょっとあれ選曲ミスやな。
なるほど。
まあちょっと、 あの、なんぼでも歌いますから、また誘ってねって感じですけど。
じゃあ、関西の方、皆さんなんか歌い足りてないということですので、ぜひまた、そういう機会をね、作っていただければと思います。
はい。
あ、ね、ありがとうございます。
はい。
はい、今日もですね。
あ、まだ、もうちょっとね、最後。
はい、あ、どうぞどうぞ。
10日の日曜日は、午前中入門セミナー、それから午後から、棚卸しセッション、関西のですね。
はい。
3名の方のセッションをちょっとオブザーブさせていただいて。
なるほど。
昨日はお休みでした。はい、以上です。
なるほど。はい。わかりました。ありがとうございました。モッサンがおはようございますと言ってくれてますよ。
モッサン、駆けつけていただいてありがとうございます、いつも。
ありがとうございます。それから、オリエさん。今度の日曜に放送される TBS のドラマ陸王では役所広司と松岡修造が焚き火を前に本音を語り合う重要なシーンがあるそうです。
え？
ということです。
なんてなんてなんちゅった今ど、あ、書いてあるのか。
そうそう。陸王っていうドラマ、今ね、人気がありますけど、そのドラマで焚き火をね、囲みながらなんか語り合うシーンがあるということです。
そうなの？
団長ね、すぐ見て、また記事に書かないとダメですね。
はい。ありがとうございます。貴重な情報。
レイチェル、オンステージありましたよってね、オンステージいかにもしてたって感じでしたけどね。
え、
団長としてはオンステージと思ってないということですよね。う
ん、オンステージじゃないです、あんなの。
ね、ジャガーもありましたよって言ってくれてますけどね。
え、
まあ要は歌え足りてないということだと。
はい。
そうですね。
そんな話を今してもしょうがないんで。
はい。
はい。
見解の相違があるみたいですからね。
はい、大丈夫です、
はい。はい、それではですね、今日も本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です、今日の本編は地方力を形にです。では団長よろしくお願いします。
はい、では今日はそのテーマ地方力っていうのをねちょっとテーマにして今日は話してみたいなと思っております。地方力、地方の力ということですね。で、検索したらズバリの言葉出てこないけど、なんか一冊そういう本があるのかな、なんかGoogle 見てると出てきますが、まあ、要は地方の持つ力。うん。で、なんでこのテーマ取り上げてるかと言いますとですね、まあ、まさにこの週末の話もしかり、それから、うん、その前の前々週ですね。まあ、実はきっかけになったのはその前々週が一番なんですが、4455っていう44歳から55歳の範囲ってやな。その年齢層に入っている人たちのコミュニティっていうのをやっているわけですよ。で、それの定例会月1回やってる場に、先週かなお話ししたけど、関西、大阪の方と、それから高知の方が駆けつけてくれたと。で、その夜、熱く語ってくれたと。これで僕は、で、そのうちの一人の方が確かこの言葉を言ったと記憶していて、
うん、
地方力を発揮しますよ、団長と。
はい。
みたいな話を聞いたんです。
うん。
うん。それで、それやと思ってね。あ、これ見てたらあれやな。ガイアの夜明けで一回やってるな、地方力を発掘せよって言葉出てますね。
なるほど、
うん。うん。で、何が言いたいかっていうと、もうその地方の力っていうのが、やっぱ大切だと。うん。で、ちょっとね、僕この言葉がね、どういう言葉が適切なのかって、まず入り口で話したいのが、地方っていう言葉、まあ、これでいいのかな。なんかこう、東京とかね、がなんていうかこう、まあ、中心っていうか真ん中っていうかね、そういうところに対する言葉として地方っていう言葉があるのかな。はい、ちょっとよくわかんないですけど、そうするとなんかこう、まあ、まあ、差別って言ったらちょっと大げさなんだけど、なんかそういう風にも聞こえたりもするからね。でもじゃあ別に他になんていう言葉が適切かなって、ちょっとこの辺、なんていうかな、入り口で結構気になったりするんですけど。
はい。
ちなみに僕も地方出身で、まあ広島出身で、
うん、
で、広島、山口、岡山、香川で、ほぼ子供から学生自分過ごしたので、もう全くの地方人間なわけですよね。
うん。
で、それで、まあ、社会人になってから、まあ、大阪の方に出てきたりとか、で、東京に移ったりとかっていうことなので、ものすごく僕、やっぱりこう、 うん、地方にはこう、やっぱ思い入れがあるというか、思い入れあるっていうか当たり前でしょと、お前もそうだろっていうことでね、すごいあり。
うん。
まあそんな風に思ってた矢先にそんな出来事があり、で、彼から地方力っていう言葉を聞き、ということで、はと気づいたわけですよね。
うん。
やっぱこれをちゃんとやらなあかんと思ったわけですよ。
なるほど。
うん。で、まずね、そんな大げさなことを始められるわけでもないから、まずこの転職塾でね、地方力っていうのを形にしたいと。
はい。
いうことを思い始めたわけです。まあ今更ながらね。
うん。
うん。で、それで何ができるのかということをですね、いろいろ、まあ僕は妄想癖ありますから、考えているんですよ、うん。考えているんだけど、結局これって、その、地場にいる人がね、そういう気持ちに自らなってもらわないと、いくら僕がどうやこうやって言っても始まらない話だし、それから、まあもうちょっとこう、うちの範囲を広げた時にも、まあ僕はまあ今日も北海道で登別の方にお邪魔するんだけども、あちこちまあ公園で飛んだり、それからもうちょっと元に戻ると、僕はあのサラリーマン時代、まあ日立のあの家電の販売会社にいたんですけど、
はい。
当時、47都道府県、沖縄以外かな、全部、あの、県庁所在地、行かせていただいたっていうか、
おう、
もう、土佐回りしてたんですね。
うん。
で、好きなんで、あの、地元の電気屋さんと話してたんですよ。話に行ってたんですね。
なるほど。
で、おかげさんでね、もう自由にやらさせていただいたから、うん、もう出張費、バカ遣いであちこち行ってたわけですよ。まあおかげさんで呼んでいただいてたんだね。来てくれ来てくれってね。なのでまあ僕はもうそういう系がもう大好きなんですね。
うん。
うん、だからまあこの講演業をやってるってのもあったりするわけですけど。で、まあその時にね、まあとにもかくにも、思ってたことが、やっぱりね、あの、その時も僕も東京からこういろんなこと発信して、新しい電気屋作ろうみたいなことやってたんだけど、
はい。
やっぱりそのね、その例で言うと、その、電気屋さん自身が、本当にスイッチ入れて本気にならないと、いくらこっちが言っても、やっぱ形にはならないですよ。
うん。
だったし、それから、まあ、例えば、なんだろうな、その、それこそ今日アウトドアのセミナーに先週行ったって話をしましたけど、
はい。
まあそんな中で、まあよく聞く、まあ国の話としては地方創生っていうキーワードありますよね。
はい。
うん。で、この地方創生絡みの情報にも僕はちょっとアンテナが立つので、で、その、まあ例えばそのキャンプの、ところだと、その、廃れたキャンプ場をね、
うん。
うん、新しくすることによって人を呼び込んでいくみたいな、そういう事例もあったりしたんです。
うん。
で、まあそれもそういうことを専門にやってる会社が、まあコンサルで入ってやってるという、まあ素晴らしい事例があったんですけど、まあ結局それもやっぱりね、そのやる人を当事者がちゃんとしないと、いくら外から手を加えてもですね、うまくいかないですよ。うん。なので僕はこの地方力っていうのは、もう、読んで字のごとく、そこにいらっしゃる方自身の力なので、
うん、
そこをどうやって、周りから、こう一緒にこうね、やっていくかと。だから、外から見るんじゃなくて中入ってやらないといけないっていう、この、非常にこう、難しい一面もあったりするわけだけども、
はい、
でもそういうことだってなんか、なんとなくね、ちょっと話まとまってないんだけど、理解してるんです。で、まぁ、ちょっといろんなちょっと周辺の話をしたんだけど、じゃあ、転職塾でどうするんだという話なんですよね。うん、で、まあ今そのキーマンになる人、まあこの間来ていただいたお二人はもちろんのこと、それ以外にも数名の方いらっしゃる。で、そういう方とちょっとちゃんと会話したわけじゃないけども、西日本っていうくくりをね、やっていきましょうという話をしていただき、まあ今関西、という、2府4県かなという、こう、エリアで一つ母体ができつつあります。
はい。
で、そこに加えて、まあ、その、高知からね、お越しいただいている方がいる。それから、広島からお越しいただいている方がいる、うん。岡山からお越しいただいている方がいる。
はい。
で、今来れてないけど、鹿児島にいらっしゃるメンバーもいる。
うん。
ってなことで、こう、広がりが出てきていてね。 で、本当はおのおのでこうやっていきたいんだけど、なかなかやっぱりこう分散してるから、まあまとまったパワーになりきらないんですよ。
うん。
なので、じゃあ西日本っていうくくりでね、全体としてチームとして盛り上げていきたいですね、と、いうことをね、まとあるメンバーの人から聞いたりもしてるわけです。
うん。
うん。で、何が言いたいかったらね、やっぱそこなんですよね。僕は多分これうまくいくと思ってるんですよ。うまくいくっていうのは、ちゃんと仕組みとかそういうことはもちろん僕の仕事でもあるしやっていくんだけど、はい、なぜうまくいくかって言ったら、そこにいる当事者から発信してるってことなんですよね。当事者の皆さんが、例えば今の話に西日本でチーム作ってやりたいと、って言ってんですよね。でこれがね、重要なところは僕が西日本でくくってやりましょうねっていうのと、は、多分ね、雲泥の差があるんですよ。なぜかというと、僕が言ったら、僕が言った話なんです。でなくて、現場にいる人、当事者が自ら発信する、そういう話ね。
はい。
でないと、物事って動かないんですよね。きっと。で、動かないんですよね。っていうのはもう、そのなんかサラリーマン時代のその、まあ、土佐回り経験が一番ベースやけども。その後にこう、まあ、いろいろね、まあ、地方回りいろんな仕事でやってましたが。で、まあ、こうしてね、8年間転職塾やらせていただいて、地方少しずつ広がっていってるわけやけども、やっぱとにもかくにもそこだなって思っていてね。なので、僕は今回すごいチャンスだと思っていてね。そういう方々がいるから。で、やっぱりね、なんちゅうかな。やっぱね、もうそういうことなんだよね。いかにね、そこにいる人が本気でやるかっていうのがもうすべてでね。この、なんかね、もちろん話長くなるんであれやけども、地方創生的なこう、くくりでこうなんか言ってるときに、だいたい滑ってるのはね、なんか周りがやいやい言ってね。中はそうでもないとかね。なんかそういう話結構多いと思うんですよ。まあ、国が、国策としてやってるから、どうやこうやみたいな。そういう話じゃね、物事動かないんで、国策はいる。国としてやるぞって旗はあげなあかんけど、中身はやる人、現場の人やからね。だからそこら辺のことがうまく噛み合わないことって結構あったりすると思うし、僕もまあいろんなこう、埼玉のなんか小さな町とね、お付き合いしたりもしてるから、その辺もようわかるし。まあ要はね、町おこししたい的なことを言ってる人が、町の一部にしかいなかったら、スイッチ入んないんですよ、実は。僕は実は5年ぐらい付き合ってる町があるけど、やっぱね、そういうところがある。一部の人が言ってるとか、それとかね、移住した人は必死なんですよ。そういう気持ちで言ってるけど。でもね、中にいる人はそんなもうさ、今更いいよ、もうそんなって感じ。そこ噛み合ってないからうまくいかないとかね。まあ結局ね、だまあまあみんなでやらなあかんねんけども、その当事者意識なわけですよ。まあこれはだから今回の話につなだけじゃなく全てにそうなんだけど。でも特にこのね、地方という視点だとそういうふうに思うんですね。まあちょっといろんなことを言ったけど、まあね、まあそういうなんかぐたぐたした話をしたいわけじゃなく、もうそれをやっていきたいと。ほんで、地方力っていうのはこういうもんだっていうのをね、もう、転職塾で、こう、形にしたいわけですよ。
なるほど。
で、こうやってやるんですよ、と。って、すごい思っているので、まあ、特にラジオ聞いていただいてる皆さんも、大半そういう現場のメンバーの方多いと思うので、ぜひね、ちょっと一緒になってやりましょうよ、と。いうことです。本当の地方力っていうのはこうやってやるんだっていうのはね、ちょっとやりたい。
なるほど。
そんなね、上っ面なもんじゃないと。でも、あ、こうやってやったらできるんですね、と。なんか見てね。あ、難しくないんだと。そうだよ、難しくないんだよって。なんかね、ああだこうだって、もうなんかもう、根回しするとか、仕組み作りとか、そういうことじゃなくて、まずここをビシッと決めたら、あとは物事動いていくんだと。もう走りながらやらいくらでも形になるんだと。なんかそういうものをね、作っていきたいですね。
これからが楽しみですね。
そうだね。まあ、ちょっと、 まとまらずに喋りたいからテーマ上げたけど。
うん。
いうことで、まあ僕は、まあかなり、要するにこだわりがある、あるんですよ。こう地域とかね、地方とかね、あの、町おこしとかの経営にはすごい僕ちょっとね、なんか変に、肩入れするところあってですね。
うん。
うん。で、中途半端に入ってたら、ダメなんですよ、これって。本気で入らないと。うん。
なるほど。
うん。だから本当に、興味本位ってのもあってね、過去入ってったことあるけど、それも全然うまくいかないし。よそ者、バカ者、若者って言うんですよね、この世界。
おー、なるほど。
そのよそ者、バカ者、若者がいないとうまくいかないっていうふうに言われてるわけですよ。
そのバカ者は重要ですね、なんか。
バカ者重要なの。バカ者って変人のことなんだけどね。
うん。
いわゆる。
うん。
うん。でもね、変人がいるんですよ。
うん。
お前何言ってんだ、バカじゃねえかってやつ。
なるほど。
何言ってんのっていうのがないと、
うん。
既成概念壊れないの。
うん。
これ大事ね。で、地域の魅力、まあ、よく言われるけど、地域の魅力は、地域の人を気づいてないからね。外から見て言ってあげないと気づかないんですよね。
なるほどね。客観的に見ないと。
それから、物の見方にしてもね。
うん、
まあ、例えば僕、まあ、その、今山にいろいろ行ってんねんけど、山のこの奥のここの場所がいいとかって言ったら、そんな斜面どうすんのって言うわけね。これがいいんじゃないですかと。もうこの木がいっぱい生えててね。この木使ってこうやって、あえてこうやって、変わったこと言う人やな、三宅さんって言うわけよ。これ。まあ気づいてないんだよね、結局。地元の宝を。資源を。
まあ当たり前だとね、思ってらっしゃるでしょうからね。
そうなの、そうなの。だからそういうので、まあよそ者、若者、バカ者。いると。まあ、よう言われるんです、この町おこしではね。
なるほど。
有名な言葉やけどね。
うん。
まあ、いう感じでございます。まとまってませんが、終了。
はい、ありがとうございました。はい、モッサンがね、確かに他にいい名前があるといいですね。地元力とかってね、言ってくれてます。
地元力か。そういいかもね。なるほど。
ねえ、ぜひちょっとみんなでいいワードを考えて、広めていきたいですよね。
ちょっとね、だから発信、だからね、ちょっとこれ先週またこのまま流れちゃったらいけないんで、もう一回言うとね、今聞いてる地方力を発揮、地元力を発揮するあなたはですね、ラジオパーソナリティやらないかんですよ。これちょっとまずね、具体化する方法だと僕は思ってるから、真面目に。浜ちゃん、やる気あるはずやから、きっと。
はずだからっていう。
いやいや、はい、キャパオーバー起こしたらかなと思ってんけど。
はい。
ちょっとこれ、手挙げてくださいね。
うん。
まずね、口で言ってても始まらへんからね。まずここですよ。
そうですね。ぜひ。ね、ルンも、ね、ほんといいネーミング欲しいですねって言ってくれてますね。
考えてください。
はい、ありがとうございました。それではね、ちょっとね、時間がそろそろ迫ってるんで、エンディングの方に行きたいと思います。今日もお聞きいただきありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風にですね、熱い団長、それから楽しい皆さんに会える、転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。12月16日土曜日、今週末ですね、週末池袋、それから12月の20日の水曜日、横浜、それから12月の23日、土曜日中四国、それから1月の11日木曜日埼玉、それから同じく1月の13日、静岡ですね。この同じ13日土曜日は大阪もあります。それから、企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方は12月24日日曜日広島、から1月の13日の土曜日静岡、それから1月の14日ですね、翌日の日曜日大阪の方であります。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマは当たり前を大切にしようです。もう一度言います。当たり前を大切にしようです。 Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミーゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索お願いします。Twitter の方はハッシュタグ#5縁談55までツイートお願いいたします。メールは、manage@markfink.net までお願いします。団長、地方力の話は盛り上がりますね。
うん。まあ、ちょっと今日言い忘れたんだけどね。はい、その地方力か、まあ、地元力か、ちょっと名前変えて。それをやるためにはね、距離感縮めないといけないし。
なるほど。
やっぱりね、地元の人頑張ってもらうんだけど、やっぱこう、なんていうかな、そういうことやるような、こう、まあ、周りの人もいるからね。で、その距離感縮めないと、距離を縮めるために、やっぱ IT とかうまく使わないといけない。
うん。
まあ、そのラジオは、その一つの最たるや
つ。そうですよね。うん。まあ、でも団長の経歴から言ってもね、今現在やってらっしゃることからしても、やっぱり団長がやらずして誰がやるんだって感じですよね。
まあ、もちろんやるんだけど、僕はねやるけど、うん、僕が一人でやったって何も始ま
らない。あ、それはもちろんそうですよね。
掛け声とかね、そういうことはするんだけど、やっぱね、現場の人がスイッチ入れてやってもらえると、スイッチ入れば僕もスイッチ入るんでしょう。
なるほど。
よくあんな僕さ、一人でスイッチ入っちゃうんですよ。
うん。
ボワーって行っちゃってですね。で、どこ行ってんですか、後ろ見たら誰もいないとかね。まあ、多いんだよね、こういうのが、今まで。
まだ、ありがちですね。
ありがちだよね。
治
んないよね、これはね。いとしこいてもね。
なるほど。でもね、そうやって出張がね、こう、どんどん多くなっていったら、ね、電話をね、落としたりするようなこともね、ないように、重々注意しなきゃいけないですよね。
はいはい。そのテーマは、大きなネタなので、来週にもっていうことにしました。
なるほど。
はい。それ、実は先週の一番の大事件ですけど。
はい、ね。随分ね、パートナーの方に迷惑かかっちゃいますからね。
迷惑どこですまないですよ、も
う。
怒られて
ね、なんか、慌てっぷりがなんか、ちょっと、可愛らしくもありましたけど。
あ、そうですか。
はい。
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 何も言いません。
はい。はい。それではですね、今日もね、ちょっとお時間となりましたので、ちょっと番組のここまでとしたいと思います。それでは、お届けしましたのは。
はい。団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは、せーの。いってらっしゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。